でもあんなに怒ることがあるのでございますね。こんな店で食いとお腹出るって。
だってさ、たまんく、なんであの言い草は。
まあまあ落ち着いて、ここ公園なんですから、皆さん見てますよ。それに買ってきたこのお好み焼きも美味しゅうございまするよね、高倉さん。
マルガリータちゃんが傷ついてないならいいんだけどね。
大丈夫でございまするよ。マルガリータはこれまでもいろんな目にあってまいりましたから、何でもございませんの。
有名なお好み焼き屋さんでマルガリータちゃんを喜ばせてあげたかったのに、やっぱダメだね、有名店っていうのは。横柄な接客ばかりだ。なんであのおばちゃんの態度は。
お昼時で忙しくて、きっとイライラしておられたのでございましょう。
にしても、おいや高倉さんに当たればよかじゃなかか。なんで子供のマルガリータちゃんに当たるか。なあ高倉さん、そう思わんね。
まあまあカオルさん、落ち着いて落ち着いて。さ、さ、もう忘れて、お好み焼きを楽しみましょう。
まあ、そうだね。こんな失礼なおばちゃんのこといつまでも考えてもしょうがない。それにこのお好み焼き屋さんのおじさんはいい人だったしね。きっと味にもそれが出てるだろう。
ところでカオルさん、一つ質問があるのですが。
なんだい。
お好み焼き屋さんの名前にはなぜ女性の名前が多いのでございましょうかな。お好み焼きよっちゃん、お好み焼きみっちゃん、というふうにでございまする。
おお、鋭い。
やっぱり何か理由が？
うん、あるよ。あのね、終戦直後、広島は焼け野原になって、何にもなくなった。それでも何かして生きていかないといけない人たち。彼らはどうしたか。そこにお好み焼きの原点があるんだよね。
原点でございまするか？
そう。まず女性の名前が多いのは、戦争で旦那さんを亡くした未亡人が経営するお好み焼き屋さんが多かったからなんだ。
なるほど。でもどうしてお好み焼き屋さんなのでございまするか？
頼るべき旦那さんがいなくなったとしても、やっぱり何とかして生きていかなきゃいけないでしょ。それでお金を儲けるために商売を始めることになる。焼け野原にあるものでできる商売といえば、メリケンことキャベツと焼けたトタン板や鉄板から作れるお好み焼きっていうわけさ。
お好み焼きの歴史は戦後の広島の食文化の歴史と大きく関わっているわけでございますよね。
そう、特にメリケンことの関わり、そしてネギの代わりにキャベツを使うことになる広島のお好み焼き事情に関わってくるんだよ。
キャベツを使う広島のお好み焼き。
ああそうか、マルガリータちゃんはお好み焼き初体験だったね、今日が。
さようでございまする。
あのね、お好み焼きにはいくつか種類があってね、広島のお好み焼きは結構独特なんだ。
どのようにでございまするか？
なんていうかさ、ほら見てごらんよ。このお好み焼きって、薄い生地と卵の間にたくさんのキャベツや麺やベーコンなんかが挟まってるでしょ？
そうでございまするな。言ってみれば薄い生地と卵によるサンドイッチ。
そうそう。でも他の土地のお好み焼きは総じてピザのような感じのお好み焼きが多い。具は生地に混ざっていて、それを焼き上げている。
うーん、マルガリータは昔ジャパニーズピッツァという英語を聞いたことがございまする。ずっと気になっていたのです。ひょっとしてお好み焼きのことでございまするか？
そうそう、その通り。
そうでございまするか。そうなりますると、やはりこの広島のお好み焼きはピザというよりサンドイッチ、独特でございまするな。言うなればジャパニーズピッツァサンドイッチ。
おお、なんかようわからんけど、戦後の日本を支えたお好み焼きにぴったりした英語のように聞こえる。
お好み焼きが戦後の日本を支えたのですか？
そう言っても過言ではないね。特に広島はね、お好み焼きで助かったようなものだろう。
焼け野原で生まれたソウルフードというわけでございますのね。
そういうこと。